坊ちゃん夏目漱石後編。
おい、来たぞ。赤シャツの芸者が角屋へ入った。
赤シャツと一緒か。
いや、だが赤シャツのことだ。言い訳ができるように自分は後から来るに違いない。
赤シャツの密会現場を見張って8日目、ようやく天柱の日が来た。俺と山嵐は用心のため部屋の明かりを消した。
ここまで来て天網開会ソにして漏らしちゃつまらん。静かにしろよ。
来たぞ、赤シャツ。野太鼓もいる。
これでマドンナは教頭のものでゲスな。邪魔者もいなくなりますし。でもあのベラン名の坊ちゃんはいいんでゲスか。
まさしく野太鼓だ。
まあ彼は害にはならんでしょう。強がるばかりで策がないから。
これは赤シャツだ。
あの伊賀栗坊主といい、数学教師にはろくな人間がいないでゲス。
きっと神経に異常でもあるんでしょう。
ちくしょう。
二人は笑いながら角屋の中へ入った。
おい、やったな。
野太鼓のやつ、俺を勇み肌の坊ちゃんだと。
邪魔者ってのは俺だぜ、失敬千万な。
今すぐにぶちのめしたいところだが、奴らを襲うのは朝二人が出てきてからだ。今踏み込んだところで店に止められるかかくまわれてしまう。もどかしいが、怒りを抑えて待つしかない。そして朝5時、とうとう二人が角屋から出てきた。どうせやるなら人気のないところだ。俺と山嵐は後をつけ、町外れで天柱を実行した。
待て。
君はなんで。
突然の奇襲に赤シャツも野太鼓も狼狽した。
君たちなんだね一体。
教頭の職を持っている者がなぜ角屋へ入ったんです。
教頭が泊まって悪い規則がありますか。
こいつこの後に及んで。
教師は蕎麦屋や団子屋にすら入ってはいかんのでしょう。緊直な教頭先生、そんなあなたがなぜ芸者と泊まったんです。
僕が芸者を連れて泊まったという証拠があるのか。
芸者の名前もわかっているんですよ。もうごまかせません。
知らん。僕は彼と二人で泊まっただけである。の君。
え、そ そうでゲス、芸者なんて知らないでゲス。
君たちこそこんなことしてただで。
黙れ幹物。
ゲス。
やい野太鼓、勇み肌の坊ちゃんって誰のことで。
いえ君のことじゃないでゲス、誤解でゲス。
これは乱暴だ、狼藉である。利費を弁じないで腕力に訴えるのは無法だ。
ねえ、無法でたくさんだ。俺と山嵐はポカポカ殴った。
ねえ、さあもうたくさんか。たくさんでなけりゃまだ殴ってやる。
もうたくさんです。
貴様もたくさんか。
無論でゲス。
すると二人とも木の下にうずくまってしまった。目がチラチラするのか逃げようともしない。
いいか、これに懲りて以後慎むがいい。いくら言葉巧みでも正義は許さんぞ。俺は逃げも隠れもせん。用があるなら巡査なりなんなり起こすんだな。
俺も逃げも隠れもしないぞ。警察へ訴えたければ勝手に訴えろ。そして俺たちは下宿に帰り、疲れたのでぐーぐー寝た。そして目覚めたら昼の2時であった。
どうやら赤シャツも野太鼓も訴えなかったようだな。
そのようだ。俺たちは大いに笑った。その夜、俺と山嵐はこの不浄な地を離れた。船が岸を去れば去るほどいい心持ちがした。そしてその後、今日まで山嵐とは会う機会がない。
おや、どうなった？坊ちゃん！
キヨ！キヨや、帰ったよ。
あらまあ、坊ちゃん、早く帰ってきてくださったこと。
ああ、誰があんな田舎にいるもんか。
坊ちゃん、じゃあ。
そうだ、ずっと東京にいるよ。キヨと家を持つんだ。
ああ、坊ちゃん。
その後、俺はある人の計らいで鉄道の技手になった。大きな家は持てなかったが、キヨは至極満足そうであった。
坊ちゃん、キヨが死んだら坊ちゃんのお寺へ埋めてくださいまし。
だがキヨは今年の2月肺炎にかかって倒れてしまった。
お墓の中で坊ちゃんの来るのを楽しみに待っております。
それから間もなくキヨは死んでしまった。俺はキヨの言う通りにした。だからキヨの墓は小日向の陽源寺にある。
ではツイッターで作品の更新情報や聞きどころ、メンバーの独り言などをつぶやいています。ぜひツイッターからキクドラと検索してフォローしてください。詳しくは公式サイトからどうぞ。